リンゴは踊るされど習わず
始まりました。リンゴは踊るされど習わず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはヨーヨーと
ケイタロウと
トマテヤと
コマシーでございます。
はい、第55回は私ヨーヨーがアンカーマンを務めさせていただきます。ということでご無沙汰しておりました。
ご無沙汰、
ご無沙汰です ね。
4人揃うの何ヶ月ぶりだい。
だいぶ久しぶりだ ね。
誰かいつもかけてたのか。
そうだよね。
もう俺久しぶりすぎて一人で喋り出したもん、
あ、そういえば新しい番組が始まった
あの番組がなんかあの更新頻度をさらに下げる要因になってるんじゃないかっていう、
いや
こちらのね
こちらのネタ全部向こうに。
僕はねこの直近だいぶアップルペイロとかで頑張ってる方ですよ君たちだよ君たち。
あれはあれで瞑想してるんでしたっけ。
瞑想系ポッドキャストだから並ばず以上に瞑想してますよ。
瞑想も何もないよね。自分でやりたいことを喋ってるだけだもんね、
う
ん、
ただ終わるタイミングがわからないから適当なところで突然さようならっていう
ほら一人で喋るっていうのにはケイタロウさんの方が一日の長がありますから。
そうだ、まあ僕パイオニアだからね、一人ポッドキャストの
パイオニアかどうかわからないけど
ではない
まあちょっとあの一人喋りのねトマト屋の取って出しって番組やってますんでね、よろしかったらお聞きいただければと思います。
はい、そんなところでね、今日はですね、はい、ちょっとですね、もうモヤモヤがずっと溜まってて、たまりに溜まったものをちょっと私なりに吐き出させてもらいたいなと思って今日は集まりました。
今年のモヤモヤは今年のうちに
出しとこうと。そうそうだね、その方がいいかもしれない。
それなんか昨年末も同じフレーズを聞いた気がする
なんかね僕言った気がする
そうだよね、そうそう、う
ん、そうだ、ね、毎年そうだよ、師走の名言なんだよこれ。
多分で来年も言うと思う
言うと思うね。
お決まりだね、お決まり。
我々どれほど溜まってんだっていう話なんだけど
そうそう、ネタがねあの前回と打って変わってあの最新のネタではないので申し訳ないんですけども、うんうん、さらにあの下調べそんなになく、今までですね私が関わってきた仕事の業界ですね、ほうほう、あのシステム開発という業界に関わってきたんですけども、
うん、
今年のですね8月末をもちましてその業界とおさらばしましてね、転職しました。そう、
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあでも仕事内容的にはねシステムを作るっていう部分では全く変わりないんです、うん、ただ、うん、SIRって呼ばれる人たち、企業分かりますかね、聞いたことある。
できれば説明をしていただけた方がいいかな。
そうですね、ウィキペディアによりますと
結局ウィキペディアなのか。せっかく生の声が聞けると思ったのに
いやシステムインテグレーターとは、個別の差別システムを集めて一つにまとめ上げ、はい、それぞれの機能が正しく動くように完成させるシステムインテグレーションを行う企業のことであるとあります。情報システム、情報技術産業 IT 業界軍需産業において名乗ることが多いというところでね、あのここにいっぱいいろいろ書いてあるんですけどもね。
要はシステムをインテグレーションしてるんでしょ。
そうそう、作ってる人たち。
インテグレーション、わかんない。
でね、ここにもね、うん、実は今回話したい問題が一つ書いてあるんですね、概説のところにね。IT ゼネコン、結局ねこの業界って入るときにプログラムをやってみたくてとか、うん、システムを作りたくてやる人っていうのもいらっしゃるんですね、うん、で入ってくるわけですよ。でプログラマーっていうと僕らちっちゃい頃だとあのゲームプログラマーとかねちょっと憧れがあったわけですよね、うんうん、自分たちで作ったものが画面上で動くとかね、うんうん、使う人が便利になるシステムだとかっていうのに憧れて、うん、そのプログラミング技術を身につけてそれを仕事にしたいと思って入るわけですよ、
うんうん、
ところがね、うん、大違いなんですよそれが。
あれ、ちなみにヨーヨーさんはその学生時代とか、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
まあ、もっと言うと子供の頃とかこうプログラマーを目指そうとかって思ったきっかけはあったんですか、うん、
ね、やっぱりファミコンやっててこういうの作ってみたいなっていうのがまず一番最初かな、
うんうん、
で多少憧れはあったけど、まあ、それが一途だったかどうかは別にして、
うん、
学生時代あの工業高専に入ったのでポケコンが与えられて、うんうん、ポケコンっていうのはプログラムが書けて実行できる計算機みたいな感じなんだけど、そこでねあのカセットテープを作るのに60分経ったら1繰り上がって1時間っていう計算機を作りたかったわけですよ。
カセットテープってあのメタルとかハイポジとかってやつ、
例えばね120分テープの中にぴったり60分で曲全部入れて、その後折り返しして、うん、また60分でぴったり曲入れるっていうのをやりたいわけですよね、うん、そうすると3分45秒とかで足し算どんどんしていくわけじゃないですか1曲、うん、そしたら60秒経ったら1分繰り上がってとか、うん、60分足してったら1時間繰り上がってっていう計算機ってあんま昔はなかったんですね。そう、
はい、
でそれを自分でプログラムで書いてみたりとか学生の頃やっていたので、
うん、
でまあね、それで お給料いただけるんならっていうところでね、うん、この業界に入ったわけですよ、うん、この業界って一番最初いきなりプログラムは商用のプログラムっていうんですか、お客さんに売るプログラムはなかなか書かせてもらえないので、うんうんうん、はい、テスト要員とかで現場の雰囲気だったりとかチームの雰囲気だったりとか覚えていくわけですよ。
お茶を持っていく仕事から始まるわけだね。
あ、でもねそれ近いよ。
そうなんですか。
僕一番最初の現場は、うんうん、研修終わって一番最初に配属させられた現場は、朝行くとですね、皆さん、うん、あの寝袋で寝てたりとかね。
え、あのスノーピークとかに勤めたわけじゃないですよね。
違う、
アウトドア用品の店に行ったわけ
じゃないですか、ね、違う
、寝心地をチェックしてるとかっていうわけじゃないですよね。
全然違う、あのちゃんとシステム開発してた人たちなんだけど、
え、寝袋を快適に寝るためのシステムとかを作ってたわけじゃない、
はい、じゃない全く違うあのみんな徹夜で帰れなくって、
うん、あれしょ、寝袋の中で60分経つと自動的に寝返りを打つプログラムを作ってたん
です。
あのね、ケイタさん、60分に1回は結構少ない方だと思う、寝返りとしては。もっとみんなやってると思う。
しかも寝袋は寝返り打てねえだ
ろ。確かに。
その現場でやる仕事っていうのが、まあテストもあったんですけど、まあ最初ね、はい、いきなり何もできないから、皆さんが食べた晩ご飯のお弁当片付けたりとか、ゴミ捨てに行ったりとか、うん、あのディスプレイを雑巾で拭いたりとかね。で、ある朝行ってみると、中国人のチームの人たちのディスプレイに探さないでくださいって張り紙してあったりとかね。そんな現場ですよ。
すごいね。
すごいね。壮絶だね。
うん、あのね、時は99年ですね。2000年問題の直前ですね、その頃はね。
ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう、結構いろんなシステム屋さんがその2000年問題の対応に追われてた時期っていうこと
ですね。
なるほど。あ、ある意味バブルなんだ。
そう、あの頃はちょうど IT バブルの頃じゃないですか。
うんうんうん、
で、IT バブルが何だったかは僕は IT 業界にいながら知らないですけどね。で、ね、それでもプログラムがやりたくて一生懸命ね、ゴミ掃除とかするわけですよね。で、次の現場に行きますと、やっとプログラムを書かせてもらえるわけですよ。
うん。
そこでね、まあ、Java っていう技術に触れるんですけども、
うんうん、
お
そっからね、やっとね、あ、俺プログラマーっぽいなって思いながらね、やっていくんですけど、うん、はい、このテスタープログラマーって職種じゃないんですよね。なんつったらいいんだろう、職位なんですよね。
職位、位ってこと？
そうそうそうそうそうそう、一般職で入って、うんうん、で課長代理になって課長になってみたいな感じなようなもんで、これ実はテスター、プログラマーで、次にサブリーダーで、リーダーでマネージャーになっていくと、どんどんどんどんプログラム開発から離れていくんですよ。
あ、自分でこう手を動かさなくなる
って。そうそうそうそうそうそうそう。
要はだからプログラマーのイメージって全然知らない人から見ると、うん、あのハッキングとかやってるようなあのハッカーみたいなイメージがすごい強いんですよね。この画面に向かってチャーってすごい高速でなんかハッキングして警視庁のデータベースに侵入するみたいな。
そうそうそう。
そんなイメージなの？
プログラマーといったらもうみんなあの悪いやつだから多分。
悪いやつじゃねえ。
悪い、基本悪いやつだから。
寝袋で寝るぐらいだから。
寝袋で寝るぐらい。
悪いやんだ、寝袋で寝るの。
家に帰ったらマークされてるから。
そうだよね。もう職場で寝ざるを得ないよね。
ちゃう。
職場のがバレてるだろうって思うんだけど。
はい。プログラムを作ってそれを買ってくれるっていう商売じゃないわけですよ実は。
なるほど。
じゃなくてゼネコンって最初に言ったように、
うん、
大元の元請けさんがいまして、
うん、
で元請けの会社じゃなければ、
うん、
下請けの会社にならざるを得なくって、
うん、
でさらにその会社の規模が小さければ小さいほど二次請け三次請け下の方になっていくわけですよ。で何やらされるかっていうと、一部の機能を期間内に作るとかね、
うん、
でこの期間だけ 何人いてくださいっていう形で雇われるわけですよ。
何人いてください。
そう、あのね、一人の生産性っていうのがあって、
うん、
それに合わせて人月っていう、
うん、なんか以前やりましたね、
はい、なりましたね。え、結局だからまあゼネコンっていうぐらいですから、はい、なんかなんだろうな、僕らからすると建物とかを建てるみたいなイメージでいいのかなと。ビル一個建てますと、なんとか建設さんに最初に、うん、なんとか不動産がお金を出して作ってくださいとお願いをすると、うんうんうん、でだんだん降りてきて、まあ、下の方に行くと電気工事だけする人、水道工事だけする人みたいな分かれてって、
そうそうそう、
しかもさらに電気工事のなんか入り口の辺のやつだけやる人とか、天井の辺のやつだけやる人とか、細かく分かれてくって、
そうそう、画面のデザインをやる人たち、うんうん、画面の動きをちょこっと作る人たち、サーバー側のリクエストを受け付ける人たち、うん、データベースを更新する人たち、
うん、寝袋で寝る人たち、
そうそうそう、これね、全員含めて寝袋で寝る人たちなんだけど
それはその集団に入るわけですね。
あとは探さないでくださいと付箋を貼る人と、
そうそうそうそうそうそう、
で、あれ書く人と貼る人は別なんでしょ、分業制だから。
かわかどうかは分からないけど
50受け60受けぐらいです
よ。マジで50受け60受けで貼るので
、うん、まあまあまあ、その話は置いといて、
はい、
で、
はい、
作るっていう部分ではそうかもしれないけど、工程としては、うん、そもそも元のお客さんから要件を聞いて、要件定義書を作る人たち、それを設計書に落とす人たち、で作るっていうところでまた細分化されたりして、でテストっていう部分でもまた細分化されるかもしれないし、細分化されなかったとしたら、なるべく安い人たちにお願いしようとする体制があるのね。もうだって下の方の工程になればなるほどね、もう元請けからもらったお金はどんどんどんどん少なくなっていくわけですよ。
ちなみにこのテスターというかテストっていうのがいまいちピンとこなくて、
ほうほうほう、
その開発って意味ではなんだろうな、まあ、お願いヒアリングはしてもらいますよと、
うん、
要望を聞いてもらって、
うん、
で、まあ、作りますよと、
うん、
要はなんかなんだろう、飲食店で言ったら注文して牛丼くださいっつって牛丼を奥で作ってきて、
うん、
持ってきて食べて、うん、美味しかったってなる部分でいうと、テスターってその中に入ってないじゃないですか。
そうだね、
テストって部分、
そうだね、
普通の商取引というか、なんだろうな、経済活動の中でこのテストってのは一体何をやってんですか。
あの牛丼で言ったら、できた牛丼を味見するではなくて、
うん、あ、じゃないんだ、
ではなくって、はい、牛丼の作り方が正しいかどうか、そこでいろんな外的要因が来た時に、例えばネギがない時にどうなるの、うんうん、これは商品としては、
うん、
ネギ抜きの人には出せるけど、
うん、
通常の牛丼を注文した人には出せない商品だねっていう結果があるとするよね。その結果が正しく、うんうんうん、処理されるかどうかをテストするんですね、確認するんですね。
ネギがなかったら買ってこいって言わなきゃいけない。
あ、そういうパターンもあるよね。そう。で、その買ってこいがちゃんと正しく動くかどうか、それを動かすためには何人の人がいるかっていう、
うん、
ね、牛丼を作るっていう仕組みの中で、そう、うん、そのイレギュラーパターンが正しく動くかどうかを確認するのがテスターの人たちだ。
あのゲームのテスターと同じ感覚でいい
ね。ゲームやっててストーリー通り進むかどうかとかだよね、う
ん、あとは変な動きをした時にちゃんと動くかどうかとか。
多分小橋さんが今、うん、ゲームのテスターをイメージしてるのは、うん、多分全体的な、
うん、
そのゲームが出来上がった時にどう正常に動くかって、
そうそう、
それはそれで、うん、まあ、あのシステム的に言うと、あの統合テストとかっていう最終的なテストになる。その前に、
その前の話なんだ。イメージ
と今のコマシーさんの言ってたテスターっていうのは、多分牛丼が出来上がった後の味見する人だって感じ。
うん、
はいはい、
うん、ていうかね、そもそも多分牛丼で例えるのかなり無理あると思うよ
俺も頑張って例えたぞ
頑張ってヨエさん説明したけど例えば車だったら、
うん、
今言ったあのゲームのテスターっていうのは車の試運転とかだと思うんですよ、
うんうん
うん、ただもっとそれを細分化してって、じゃあエンジンがちゃんと動くかどうかのテスト、
うんうん、
でもっと言うとエンジンの中のピストンがちゃんと動くかどうかのテスト、そのもう本当にその細かい、でもっと言うとそのちっちゃな歯車同士が噛み合って、
そうそう、う
ん、ちゃんとくっつかかりなく動くテスト、そこまでやっぱり細かくテストって分かれちゃうんですよね、
うんうん、
システムの場合ね。どうよよさん、うん、これで
合ってる合ってる合ってる合ってる。
テスターっていうのがそのカテゴリーごとにいるんだ。
で、そうそうそう、大体は
単体テスト、
そう、単体テストはまあ作った人がやりましょうみたいな流れに大体なるんだけど、
うん、
しかもね、他人が単体テストやるの結構厳しいのね。あの作ったプログラムの本当にあの関数の部分とかメソッドの部分で あの、インプットとアウトプットが正しいかどうかレベルだから、さっき、ケタロさんが言った、ピストンが正しく動くかとか、うん、各部品のちっちゃな動きの部分を確認するんだけど、
う
ん、
正しく皿を洗っているかとか、
それらがくっついて、嫁さんが怒ってないかどうかとかね。
え、そこまで入るの難しいな。
あの、もし洗剤が上位だったら
こうする。そうそうそう
そう。そうでなかったらこうするみたいな。
そうそうそうそう。いろんな部品がくっついた時の動き。で、さらには、はい、全体的に動かして、例えば月曜日の動き、火曜日の動き、週末の動き、うん、月末の動きとかっていう確認の仕方をしてって、うん、だからだんだんだんだん視野が広がっていくのがテストの工程ごとに分かれていくんですね。
うん、
そうでね、でね、ところがね、うん、こんだけ確認しなきゃいけないってことはね、
うん、
熟練した人じゃないとできないはずなんですよ。
まあ当然そうでしょうね。
うん、自分で作ったことない人はできないでしょ。だって
そう。ところがどっこい、うん、あのすごいんでしょうね、あの世の中の SI 屋さんっていうのは。
うん、
安い新人くんとかをですね、うん、要するにさっき僕が最初に話した話ですよ、一番最初に配属されたのが、うん、テスターとして配属されたのがそれなんですよ。
ああ、なるほど。
安い労働力として、そこの部分に、その工程に配属されるわけですよ。
それはそのヨーヨーさんがもうすごい超天才で実績があったからテスターとして入れられたとか、まあね、そういうことじゃないの。
ちげえよ。ちげえちげえ。ちげえちげえ。全然違います。じゃなくて、あの、はい、テスト使用書と呼ばれるテストの手順書ですね。うん、これは完璧に書かれているものだという前提で、うん、だこれだったら新人でもできるはずなので、うん、現場に入れさせてくださいっていう形で、うん、上の人たちは売っていくわけですよ、若手を、
うん、
そのテスト使用書ってのは何でしょうね、ちょっと失礼な言い方すると、うん、それ通りやれば誰でもできるっていうレベルのことってこと
であるべきことだと思います、うん、それが理想ですね。
それで言うとさっきのコマジーさんのじゃないけど、この地点にゲームだったら壁で100回当たれみたいな、要は誰でもできそうなことが書いてあるわけ。
そうそうそう、書いてなきゃいけないんだけど、うん、ところがどっこい、
お
そんな丁寧に作ってあるテスト使用書なんて俺見たことねえよ。
本来それは誰が作るもんなんですか。
それはそうね、うん、テスト使用書書く人は製造者か設計者が、本来は設計書を見て書くべきものなんで、
うんうんうん、
設計通りに動くことっていうのが大前提だよね。で、設計されてないことは確認しようがない、
うん、
で実装もされないっていうことなんで、それがね、そのやり方がウォーターフォール型っていうんだけどね、あの、うん、要するに上から要件定義があって設計があって、真ん中に製造単体テストがあって、で設計書を見てテストして、要件定義書を見て最終的な全部ガッチャンコしたテストをやるみたいなね、
うんうんうん、
V 字型なんですよ。で、本当は丁寧に書かれてなきゃいけないんだけど、
うん、
時間がなかったりとか調整で難航したりとかするとですね、うん、いろんなスケジュールが削れてってって、テスターがテスト使用書を作れとかいう現場があったりするんですね。
え？
自分でテストの項目を作って自分でやって自分で採点するっていう。
でもその来るものは見たこともないプログラムというか、知らないものが来るわけですよね、テストだから。
そうそうそうそう。ところが設計書に書いてあるでしょ、うん、みたいな理屈が現場では。
ああ、まあ設計書があるんだからテスト項目を作れるでしょ
う。そうそうそう。そうなのよ。
テスト項目っていうのは基本的に設計書を見て、
うんうん、
設計通りに動くかの通りのテストなんで、結局設計書がいい加減だと、うん、テストもいい加減にしかならない、
ね。よくわかってるね、慶太郎さん。さすがだよ、それ。
なるほどね。
なんかね、今までで一番慶太郎さんが生き生きしてる気がする。
おい、すっげえ慶太郎さんが今日頼もしいもん。
例えば、僕が小説を書いて、うん、その小説に関する質問を僕が作るみたいな感じ。
あー、自作自演だね、それね。
そうそうそう。
そういうこと、そういうこと、
うんうん。そういうことだよ。
まさにそれ。
あの、不備が、発生しようがないというか、
はい、
なんか不備があることにすら気づかないというか、
そういうことなんです
よ。そういうことだよね。
そう、めんどくさかったら不備が出ない設問ばっかり作って、不備なしですって出しちゃうけどね。
もあるよ、
ね。そういうことだよね。
そうなんだよ。それ、うん、ありがちだよね。
ありがちありがち。
単体テストあるあるだよ、それは。
それ楽じゃないですか、その方が。だって不備があったらどういう不備があったかを全部説明して、レポートしないといけないわけですよね。
そうそうそうそう。
早く帰りたかったら。だってね、ね絶対動くやつだけ10個出して終わりじゃん。
ところがまあ、はい、一応ね、テストの観点みたいのを考える人たちがいるわけですよ。うんうん、正常系のテスト、異常系のテストみたいなね。
境界テスト。
ああ、じゃあエラーが出るような。
そうそうそうそう。 エラーが出るようなっつってもさ、エラーメッセージで、うん、全部出すぐらいだったら簡単なんですよ、
うんうんうん、
そうじゃなくてアクセスがいっぱい集中してどっかのシステムがダウンした時にどうなるかとかね、
うん、
ほう、そう、誰かが LAN ケーブルを踏んで引っこ抜いちゃってどう、その時にどうなるかとかね、そういう異常系も確認しなきゃいけないのね、うん、本当はね。
コマシーさんにケーブルを狙撃された時はどうするかとか、そういう。
そんな感じ、そんな感じ。
そうだね。2発目を装填してる最中にどのような動きをするのが正しいか、ね。
難しい。
全然システム感知できないよね、それね。でね、でね、結局、機関で雇われてるから、そんな感じで適当になっちゃうんですよ。うん、テストなんて。
まあ、そうなるからですね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
でね、ちゃんとしたもんを作りたいと思って作ってる人たちは、
うん、
そういうのにうんざりしてくるわけですよね、
うんうんうん、
でさらに言うと人月で人を売ってるわけだからプロジェクトとか、ね、うん、その会社さんの予算がなくなったら、
うん、
完成を見ずに切られてしまうわけですよ、
ほう、
あ、もうあんたこの現場いらないよって言われちゃうわけですよ、
うんうんうんうん、
それさちょっと考えてほしいんだけど、技術者としてね思いを込めて作ってるわけじゃん、
うんうんうん、
ビジネスとしては成立しないかもしれないことをこれから言いますけど、
うん
うん、
途中でさ、期間の途中でね、切られて次の現場行ってくださいって言われてさ、あ、すんなり行けると思う、うん、慶太郎さんどうよ。
いや僕もね、うん、まあ、その、そう、僕、それ自体も納得いかないし、うん、僕はねそもそもやってる時に全体像が見れなかったのが、うん、すごいストレスだったのね。
あ、わかる。
結局、うん、プログラマーって、うん、そのまあ、ゲームとかでやっぱりイメージすると思うんだけど、
うんうん、
完成形がこうイメージしやすいじゃない。
そうだね。
だからさっき言った車を作るんだったら、
うん、
ピストンばっか作ってても、うん、結局それが何の役に立つかとかがわからない、教えられないままひたすら作らされるから、
きついよね。
すごいなんかそれがストレスっていうか楽しくないんだよね。
うんうんうん、
そうそう。だからそれが例えば全体的な車が動くときにこういうところに役立つんだよとか、こういうケースのときにこう動くんだよっていうのが教えられれば多分全然違ったと思うんだけど、
うん
うんうん、なんかそれを知らされないままただひたすら部品を作らされる。
きついよな。
そのテストをずっとやらされる。
しかもさ、
でもそうでもって言うと、
う
ん、ごめん
ね。そう。
じゃ俺もちょっとこれ溜まってる10年前のことが。10年前もやもやしたままやめちゃったからさ。でもっと言うと、さっき言ったあのプログラマーってみんなこうコードを書いてるイメージするでしょ、
う
ん、
そうそうそう、ゴリゴリキーボードとお友達な、あの
多分それってあの打ってるね、コーディングしてる時間って多分全体的の2割ぐらいだよね。
正しいね。
多分あとはあとの8割っていうのは、そのドキュメント作成って言って、
はい、
まあ、さっきの設計書作ったりだとか、
うんは
い、テストやってる時間が本当7割8割とかっていう世界だから、
そうだね、あと調整したりとかが、
やっぱ面白くないんだよね
全然ね。
それもだからその全体的な試運転とかだったらテストも楽しいかもしれないけど、
うんうんうん、
ピストンの動かし方、これが何センチ上に行くかとかっていうテストを8割方やるっていう、この、うん、なんて言うんだろう、
なんかね、
なんか不毛な、
ね、
不毛な仕事感、ね、
で
っていうのが、
ね、さらにさ、一人でやるわけじゃないじゃん、チームでやるじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、
なのにそのチームって各現場でメンバー違うんだよ、
うんうん、
それがチームってあって、
うん、
そんなのチームって呼べる？ハッキシーって違くね、
な
もん、単なる寄せ集めじゃん。それでチーム作れってなんじゃそれやって話だよね。
本当、本当日雇いのなんかバイトみたいな意味だよね。
本当ろくでもねえんだよ。それがさ、だってすごいね、僕過去に1チームか2チームぐらいすごいドリームチームがあったんで。
おう、じゃあ皆さんレベルが高い人たちが
集まってた。違う。
チーム並ばず。
あのね、チーム並ばずはチーム並ばずなんだけど、だってもうこれかれこれ何年やってんのよこのチーム、
うん、バラバラだな。
バラバラだね。未だに最初のタイトルコールすら合わないですけどね。
あれ合わせんの難しいんだよ、スカイプのディレイのおかげでよ、う
ん、すげえ大変なんだあれ。タイムストレッチとかかけてんだからね。
ありがとう。
ドリームチーム
ね、そう、はい、ドリームチームってどの部分で自分がドリームかって感じたのかというと、うん、なんつったらいいんだろうな、技術に対しての思いとか仕事に対しての思いとか、うん、あと、うん、阿吽の呼吸でできるとかっていう部分で同じものを感じる人たちが一緒に集まってやってたから、
うん、
なんか例えばね、なんかちょっとミスしてもじゃあ俺がカバーしてあげるよとか、
うんうんうん、
あ、じゃあ俺そこ得意だからやってあげるよっていう、
うんうん、
なんつったらいいんだろう、俺がっていう雰囲気があったんですよ、
うんうんうんうん、
すごくいい雰囲気で、うん、お互いを支え合える人たちの集団だったのね、
うんうんうんうん、
まあ、みんなゴールが一緒でそこに向かってちゃんとモチベーションを維持して向かっているっていうことですかね。
まさにそれだよねチームってね、
うんうん、
でそんなのって本当めったに巡り合えるもんじゃなくって、
うん、
でも役職の中にチームリーダーっていうのがあってさ
うんうん、
どこの現場行ってもそのチームリーダーって呼ばれる人たちがさ、ああこの人はチームまとめてるんだみたいに見られるわけですよ。
もう名前的には完全に船長、ね、船長的な感じじゃないですか、
ね、でも現場的にはさ、うん、単なるよそ集めのさうぞうむぞがさいっぱいいるだけなんだよね、うん、実が伴わない職位なんですよチームリーダーっていうのは。
だ多分全然イメージが違うよね、そのプログラマーって外から見るのとやってるのって、
うん、とっても違うね。
まあ、プログラマーってこうなんていうか人まとめに見ますよね、なんちゅうか、
うんうんうんうん、
全員が本当にその部屋に押し込められてパソコンに向かってひたすらコードを書いてて、なんかちょっと真っ黒の画面にあの緑の字がバーってあのマトリックスみたいな、
あそうマトリックスみたいな、そういうイメージね。
そのイメージ、ちょっと古いプログラマーのイメージかな俺の10年前ぐらいのイメージ
TSS っていうシステムだそれは
あとはあのなんだろう Windows についてるあのコマンドプロンプトでしたっけ
はいはいはい、
なんかあれのイメージとか、あとは Mac だとあのターミナルとか
そうそうそう合ってる合ってる合ってる合ってる、なんだけどね、なんだかね、その自分の思いが途中でさへし折られる職業なんですよ、
ていうか、ん、思いを必要としない職業だよね、
持っちゃいけないんだろうね、
うんうんうん、本当に淡々と作業するっていう、
そうで結局突き詰めて考えると、
うん、
うん、
人売りなんですよ。現場に何ぼでこの人を売るかっていうところなんですよ。マネージャーになるとそういう仕事になってくるんですよ。
なんか僕のプログラマーのイメージって0から100を作るみたいなイメージなんですよ。何もないところからキーボードを叩く、まあ、だけでっていうと失礼かもしれないですけど、うん、キーボードを打つだけでなんか価値を生み出す魔法使いのイメージなんですよ、やっぱり。
でもそう思ったらね、最後ね、うん、足元救われちゃうんですよこの業界僕もねそう思った時期がありました。
なんかもう今のところの話聞いててプログラマーにはならない方がいいっていう話にしかも聞こえないんだけど僕には
とはいえ俺は楽しかったよ。ちょっとフォローするけどさっきちょっと言い過ぎた感自分があったんだけど
なんかね暗い話がこの30分間ぐらい続いてるんだよね。
いや俺結局でも今まだプログラム書いたりするからね。
ケトロさん何年ぐらいやってたんですか。
僕5年ぐらいやってたかな。
おうおうおう、
5年っていうのはその、うん、どうなの、ベテランなの、
リーダーさんぐらい、
まだペーペーなの。
いやでもね、うん、ずっと下っ端だったね。
ああそっかそっかそっかそっか、
うん、でやっぱこれ現場で、
うんうんうん、
配属されるところで結局2年ぐらいの時にでもね、リーダー補佐みたいなのやる人もいれば、
うんうんうんうん、
5年10年経っても下っ端の本当にコーディングするだけの人もいるし、
ケイタロウさんは どれぐらいその転勤じゃないですけど、
うん、
いろんなプロジェクトを移るとか、要は自分の会社で働いてるわけじゃなくてお客様先に行くっていう感じなんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうだね。だから1箇所2箇所3箇所ぐらいかな。で別な仕事に転職して、まあ、同じ業界のね、うん、別の会社に転職して、まあ、1箇所みたいな。だから何箇所かだね、うんうん、3箇所か4箇所ぐらいかな。
プロジェクトによりますよ。
うん、まあ本当それはプロジェクトによる。
僕は火消し要員だったから月1でプロジェクト変えさせられたりとかして、
そういう人もいるんだよね。
とこでコーディングしてくれって、設計書がねえのにコーディングしろとか言われて、うん、ガーッて作って。
っていうのは要はプログラム的に延長しちゃってるやつ。
プログラム的にっていうかね、工程的にね全部遅れちゃってるやつだね。
遅れちゃってるやつとかに投入されて、
そうそうそう、うん、
はいはいはい、
そうそうそうそう、ガンガンガンガンとにかくプログラム書けるやつみたいな感じで呼ばれて、うんうん、もうぐっちゃぐちゃな状態でプログラム書いて、で書き終わったらいつまで書き終わったら終わりみたいなのが続いたりとかね、
うん、
で今はさ、ゆうゆうさんはその転職して、うん、まあ、同じコンピューターの開発に携わる仕事をしてるんだけど、それまでとは環境違うってこと？
そうそうそうそう、まあ、一応職位としては何だろう、システムエンジニアっていう肩書きはあるんだけど、
うん、
まあ、何でもやりますけどね、ネットワークの基盤からシステムの構築から、
うん、
あとは使ってる人の意見を聞いてそれをどうやって形にするかっていうところもあるし、
うん、
何でもやるけど、まだねチームがずっと一緒でしょ、で、
うんうん、
ずっとプロジェクト完遂まで見届けることができるでしょ、
うんうんうん、
さらにいろんな現場に行くことはないので、うん、ちゃんと自分の会社にいることができる。これ普通の会社に勤めてる人が聞いたらおかしな話だと思うと思うんだけど、自分の会社にいることの方が少ないですからね。 IT 業界の人たち、俺たちって一応プログラマーだと思ってたからさ、
うん、
でソフトウェアベンダーに勤めたつもりだからさ、ソフトウェアハウスっていうのかな、その当時は、
うんうんうんうん、
な感じだったから、まあ自分の会社でシステム作れるんだろうなと思ってたら、うんうん、ある時期になると情勢が許さなくなって外に出されてっていう感じになって、だんだん席がなくなってみたいな感じになってくるんだけどね、
うんうんうんうん、
でもね、この前ね、慶太郎さんがね Facebook でね教えてくれた記事がありましてね、
はい、
テクノロジー、
ちょっとごめん、うん、ちょっとごめんね、うん、電源ケーブルのトラブルによりそろそろ僕落ちます
ね。マジかよ。
なんだよそれ。
テクノロジーの進歩で10年後の働き方はどう変わる、
はい、うん、
人工知能の専門家が語る結論と持論っていう記事が、慶、うんうん、太郎さんが、この今いなくなった慶太郎さんがね教えてくれたんだけど要するにコンピューターに人間は支配されて、
うん、
人間の仕事がどんどん減っていくんじゃないですかっていう、
あ、なんかその記事僕も見たかもしれない、
うん、きっとものすごい速さでこの人工知能は進歩してるらしくって、
うん、
大概プログラマーがやってる仕事なんてコンピューターにコンピューターの使い方を教えてね、動かすだけだから、コンピューター同士の方が仲いいんじゃねえのっていう話なんだけどさ、
うんうん、
まあ、人間がやりたいことを形にするのはなかなか難しいかもしれないけど、ある程度テストとかだったらやれちゃうよね。
そうだね。
そうすると今の一人ビジネスの一番最初の入り口のテスターっていうところは閉ざされるよね。
まあテストはだってコンピューターがもう抜かりのない、もう全てのパターンを網羅した、
さあさあさあ、
なぜかテストを
作れる、
組み上げればいいわけですよね。
そうそうそう。
うん、
でさらにね、さらにね、どんどんどんどんね、景気が悪くなってって、その人いくらっていう単金っていうんだけど、
うん、
その金額が年々年々下がっていってるわけですよ。例えば優秀なプログラマーさんが昔は100万もらえてました、
うん、
ところがどっこい今は60万70万ぐらいがいいんじゃないでしょうかっていう、
うんうん、
相場になってくるとするじゃん、
うん、
そうするとさ、下の子たちにとってはさ、もっとさ稼げなくなってくわけよ、
うん、
でどんどんどんどん下のを育てる余裕がなくってさ、そのプログラマーさんがさ、もっと働かなきゃいけないからさ、教育する時間とか余裕は持たせてもらえないわけよね、
うんうんうん、
でそうなってくるとどうなるかっていうと、新しい人材が育たなくなるんですよ、
うん、
だってそのトップランナーの人がすごい仕事頑張るってことは、他の仕事も他の人の仕事を奪うってことにもなりますよね。
だよね。
そう、うん、できちゃうしその人
また、そうそうそうそう、でさらに新人にやらせるテストとかもなくって、うん、テストの入り口から入ってってプログラム書いて設計してとかっていう流れも作れないわけですよ、
うん、
そうすると人なんか育つわけないじゃん、
うん、
でもってさ、さらにここ最近入ってきた子たちなんてさ、普通に XP ぐらいから触ってるわけですよね、
うんうん、
そうそうそう、あ、 Windows のね、
そうそうそう、ある程度いろんなもんが用意されてる状況でやってきてるから、それはまあ巡り合わせとかもあるかもしれないから仕方ない要素なんだけど、インターネットを初めの頃からやってる人たちに比べたら、ウェブのシステムがどうやって動いてるのかっていう知識がないわけですよ、
うん、
その代わり JavaScript とかでいろいろ動く jQuery とかは知ってますみたいな、新しい技術は知ってるかもしれない、
うんうんうんうん、
ただその原理とかね、通信の原則とかね、
うん、
その基礎的な技術っていうと足りるかどうかは分からないよね。
僕も今ワードプレスでブログとかね、作ったりしてて、あれは、中身は PHP が動いてるんですか？
そうだね。
言語としては、
うん。
なんですけど、僕はコピペしかしたことがないんで、なんで動いてるのかよく分かんないです。コピペ、コピペ、コピペだから。
あれはね、プラグインを入れてね。
あ、そうそうそう、プラグインを入れて、
ね、うまく設定を動かしてあげればいいんだもんね。
シングル .php ってのに何かをコピペすればいいってことしか僕は知らないですか。そう、そのシングル .php が何なのかもよく分かってない。
でもね、
うん、
そもそもさ、システムの開発ってさ、うん、何のためにするのって話なの、
うんうんうん、
誰かの不便を便利にするためなんじゃないの、
うん、
ほいでしょ、うん、そしたらさ、別に一から作る必要ないじゃん、
うん、
でしょ、ありものウェブサービスだって今たくさんあるわけじゃん、
そうですね、
しょ、それをうまく活用すればさ、ねえ、
一時期流行りましたね、まあ、今も流行ってるかは分かんないですけど、マッシュアップっていう言葉がね、
お、
あの Web2.0 っていう懐かしい響きがあった頃
懐かしい響きですね、
は
い、
マッシュアップって言葉がありまして、要は API とかがすごくなんかもてはやされ出した頃ですね、うんうんうん、なんか Google マップの API とか機能を使って新しいサービスを作るみたいな、
そうそうそうそうそうそう、うんうん、もあってもいいと思うんだよね。なんだけどね、結局ね、人売り商売しかしたことない人たちにとってはさ、
うん、
自分たちのさ、その商品ってさ、プログラム書いてなんぼだったりとかさ、テストしてなんぼな人たちじゃない、
うんうん、
ね、売りポイントが、
うん、
だからウェブのシステム出来上がりのものを導入とかってさ、
うんうん、
結構抵抗あるんじゃないのかな。
だから分かんないですけど、社内の会計のシステムを作りたいですみたいな話になった場合、うんうん、もう僕だったらめんどくさいんで Google のスプレッドシートをなんか改造してできるみたいにするとか、
うん
うん、
そういうことを考えちゃうんですけど、うん、そういう発想はないってことですよね。
そうそうそうそうそう、うん、じゃなくてやっぱり作るっていう、う
ん、ゼロから作るってことなんでしょうね、
発想になっちゃうんだろうね。
それこそ Google Apps、 さっきのスプレッドシートじゃないですけど、うん、Google Apps もなんか導入支援みたいな感じで、
うんうんうん、なんだろうな、あるね、
まあ、まあ多分中の方はプログラムも書ける方なのか分かんないですけど、そのカスタマイズして中小企業向けに出すとか、うん、導入支援をするみたいな会社もありますよね、う
んうんうん、まあだからせいぜい Excel の関数ぐらいが分かればできんじゃねえの、うん、そんなの技術者じゃなくたっていいんじゃねえのって俺は思うけどね、
うんうん、
って言い過ぎかもしんないですけど、
うん、
そうそう思うわけですよ。だってそれってさ、うん、プログラマーがやりたかった人たちにとってはさ、
うん、
人が作ったものを導入するってさ、別に設定値いじるだけじゃん。面白いかそれ。
あ、それはプログラミングじゃないのか。
そうそうそうそうそ
う。
だそれは面白くねえじゃんって思うんだけど、でもお客さんはそうじゃなくって、その、うん、ね、サービスさえ提供できればいいわけだから、
うん、
どこで折り合いつけるかってところもモヤモヤするポイントなんだけどね。
うんうん。
そう。だから僕自身もきっとね、今後変わっていかなきゃいけないとは思うんですよ。その、
うん、
なんだろうな、自分がやりたかったことと、あとはお客さんから求められてること、
うん、
もしくはユーザーから求められてること、
うん、
にどう応えていくかっていう部分では、さらにね、自分を成長させていかなきゃいけないっていうかね、かっこよく言い過ぎだけど気づいていかなきゃいけない部分だと思うんだけどね、
うん、
仮にヨーヨーさんがその今例えば転職をせずに、
うん、
そのなんだろうな、その人月商売というか一般的なプログラマーの路線を行ってた場合って、
はい、
このまあ年齢的にまあちょっと10年選手ぐらいになって、まあ結構ベテランになってきて、
ね、
なんだどういう普通だったら進路というか、
はいはいはい、
キャリアを積んでいくのが普通のプログラマーなんですか。
もう一般的に言われてるのは36歳、うん、プログラマー限界説っていうのがあって
限界説、
もうプログラム書けなくなるんじゃないのって言われてる年頃なんですね。
36歳ですか。
そうそうそう。
それは何、どういう意味で。
もう要するに若い子たちよりも頭の回転が遅くなってるし、新しい技術も頭の中入ってこなくなるしっていうところで、
うんうんうん、
もう使い物にだんだんならなくなってくるはずなんだよね。
お、
そう。でも俺それが悔しくって、さらに 7,8 年ぐらいかな、新しい技術からすごい遠ざかってた現場にいたもんで、
うん、
とりあえずまず自分の技術アップデートがしたくって、
うん、
新しいもん片っ端から今触ってんだけど、
うん、
そうしたら新しいも何もないんだよ。ただ便利になってるだけなんだよね。
あ、なるほどね。
そうそうそうそうそう、うん、
いや、じゃあ一応便利な方には進化してるわけですね。
そうそうそうそう、
プログラム環境というか 言語というか。
そうそうそう。なもんで、まあいろいろとその辺は覚えつつだよね。
じゃあ仮にヨーヨーさんが、そのなんだろうな、今その二十歳ぐらいでプログラム始めようと思ったら、なんかすごくありがたい環境がもう周りに揃ってるっていう。
そうだね。逆にイメージなんですか。苦労、僕が最初にした苦労をする必要がないから、
うんうん、
覚えるきっかけがなくって、そこを覚えなきゃいけないとしたら大変なんじゃないかなって思うけどね。
うん、それは覚える必要がなくてもなんとかなるっていうことでもある、
ね、今の技術だったらなんとかなるけど、トラブった時になんとかする方法を知らないっていう、
うん、
うん、なるほど。
基礎技術があれば、トラブった時に、あ、じゃあこのツールが使えないんだったらこっちでできるよねっていう、
うんうんうん、
本当に底辺の方の技術を知っていれば、トラブル回避できたりとか改善できたりとかっていうのはあるんだよね、うん、
これ世の中のその30後半のプログラマーたちはその後 どうなっちゃうんですか、その引退説というか限界説の後は。
一応一般的にはもう10年もやってれば、10年15年やってたらちゃんと、うん、ちゃんと我慢して自分がやりたいことじゃなくて会社として求められることをやって、うん、人売りをやって、
うん、
でちゃんと事業計画を立てたりして予算をもらって人を雇ったりしてっていう方向に進んでいくから、どんどんどんどんマネージャーとかあと課長さんとか部長さんとかになっていくものですよ、大人な人たちはね。
そうなると、うん、なんていうか本当にただの会社員、ただの会社員っていうのも語弊があるけど、
うん、
いわゆるビジネスマンというところに、
そうだね、
なっていくと。
俺別にそれやりたくねえわ
生涯現役
まあいいけど俺全然全くその辺興味ねえわ。
だから山本雅ぐらい50歳でもあのストレートを投げたいってことですよね
ああいいね、憧れるね
ただいま、
おかえり
今慶太郎さん山本雅の話で盛り上がってますから、
山本雅の話になってる、
う
ん、
そうそう、要するに
要するに
要するに要するに現役50歳になっても現役だと。
だから山本雅とか村田兆治みたいな方がいいよねって話言いました
ああなるほど
なるほど、分かってねえだろ絶対いや
ただそう、以前その勤めてた会社で、うんうんうん、やっぱいるんですよ、その30歳40歳になっても、うんうん、その常に最新の言語とか最新の仕様に、うんうん、こう勉強しながら第一線、まあうんうん、何をもって第一線かにもよるけれども、うんうんまあ、コーディングをね第一線とすれば、現場でそのプログラムを書くそのスペシャリストを目指すのか、うんうん、それともそのプログラムのコーディングからは現場からは離れて、うん要件定義だとか結局仕様を詰めていく、うん、どういう風にやったらどういう風に動くのか、どういう機能を盛り込むのかっていうのをお客様と話し合って決めていくっていう、どっちかというとマネジメントの方に、
うんうん、
進むのかを、まあ、どっちが希望ですかみたいなこと聞かれた覚えはあるけどね。
ところがさ、
うん、
ちっちゃい声で始まった、
ね、
ところがさ、
心の声だよ今
あのね結局ね、はい、マネージメントを選ばなければ、
うん、
お給料も上がらないわけですよ。
まあそうなんだよね、うん、頭も固くなってくるしね、どうしたって。
そうそうそうっていう風に言われるけど、おかしな話で、
うん、
技術者を大事にするっていう風土がないのよ、
うんうん、
あの業界には。技術ができる人が、
うん、
スペシャリストって呼ばれて大事にされるっていう風土が日本の、うん、あの業界にはないのよ、
うんうんうん、
だからどんどんどんどんね、技術者が使い捨てされて、
うん、
で、ある程度あえて言わせてもらうけど、大人になった人たちは、うん、技術じゃなくってマネジメントに行くわけですよ、
うんうんうん、
なるほどね。
で、口八丁手八丁の商売するわけですよ
それはでもそのなんていうか、本当に技術が分かってる方が
はいはい、
なんだろうな、マネジメントだったりとか、例えば、実際に使うエンドユーザーのところにこうヒアリングに行くとか、
うんうんうん、
ですればすごく意思疎通がこうすっきりするというか。
だったらいいよね。フォートランやってた人が Java 分かるとは思えねえけどな。
ただそう、そのプログラムが分かる人と、うん、やっぱそれを分からない人に説明する技術っていうのはまた全然違うからね。
そうなんだよ。
なるほど。
そうだから知ってるからちゃんと分かりやすく説明できたり、機能をこういうことができますよっていうのを説明できるとはやっぱ限らないんだよね。そこが難しいところだね。
さらに言ったら、それがうまくでき説明できる人だとするじゃない。
うん、
でもさ、その人がさ、説得力あるさチームビルドができるかどうかが問題なんでね、またね、
うんうんうん、
だってさ、技術さないのにさ、その技術がやりたい子たちにさ、これやれあれやれっていう風にさ指示を出すわけだよね、
うんうん、
でもさ、説得力がなかったら人間なんてついてこないわけですよ、
うん、
でしょ。しかも寄せ集めのチームで、
うん、
そんなのできるわけねえじゃんっていう話。
逆にヨーヨーさんがその入ったチームで、
はいはい、
そのなんていうかリーダーというか、
はいはいはい、
トップ、
はいはい、
それの元締めの人が、
うん、
もうすごい技術力で、圧倒的な技術力だったみたいな現場もあったわけですか。
一応ありましたし、技術がないけど、うん、その人が信頼できる人だから、
うん、
この人の技術がない分を補ってあげようと思える人柄だったっていうところもあったし、そこはね、ちゃんとね、自分自身の力量に合わせて素直にね、あのメンバーと接するべきなんだよ、うんうん、上の人だっていうのはさそうで、最悪なのは丸投げね、丸投げマネージャー
俺わかんねえからってやつ
そうそうそう、お前やっとけみたいな、まるっとくるのね。で、お前いるのかよっていう、役に立たないプロキシサーバーみたいなやつがいるんだよね
いろいろ経由して出元がよくわからなくなるやつね。
このプロキシサーバーいらねえじゃん、邪魔なだけじゃんって、話がややこしくなるからどけろよって言いたくなるような おっさん。
プロ棋士サーバーっていうと中学生ぐらいの頃になんかプロ棋士サーバー通すとかっこいいなと思って無駄にプロ棋士サーバー通してウェブにアクセスしてましたけど。なんかハッカーみたいな気分になれてなんか。
そうね。
何トマトさんハッカーに憧れがあるのか。
なんかちょっとかっこいいなってやっぱ中2ぐらいの時に思うじゃん。なんとなく。
中2秒。
マトリックス的なやつとか見たりとかすると
違う違う、うん、
侵入できるじゃんみんな、ま
あ、できねえよ、
まあ、なんで口通してたんかわからんけど俺も口通したことあるわな。まあ人としてねそういうね役に立たない人がいるわけですよ。そしたら本当にねこの業界ね夢も希望もねえなって思うよ。
いやいやこらこらこら今これなんかこうそれこそ高専に行ってたりしてね今多分高専もかなり高専ってやっぱ どれぐらい実践的なそういうプログラミングの勉強ってするんですか。
ああどうなんだろうね。
当時はそのなんていうかゆうさんがやったのは言語的にはどういうのをやったんですか。
あ僕は、ね、
勉強としては、
うん、C 言語とフォートランを、
うん
授業ではあったみたいだよ。
なんであったみたいだよ。
あんまりあのちゃんと授業を受けてなかった子なのでよく卒業できたなって自分でも思うんだけど。今のきっとね、高専はね、もうちょっと、産業に即したことを教えてると思うんで、うん、もっともっと実践的なもの。うん、で、さらに、高専って技術者を育てる学校なので、
うんうん、そうですね、
技能者を育てる学校じゃないのね。技能者っていうのは、LINE に並んで、ツールを作ったりする人たちであって、その技術を作る人たちを育てる学校だっていうふうに俺は教えられたので、でそれが根底にあるから俺は技能者じゃなくて技術者になりたいんだってずっと思ってきたのね卒業してから、うんうんうん、
ただ今までのゆうさんのお話を聞いてると、うん、ほぼ漏れなく技能者に与えられた仕事って感じのイメージを持ちましたけど
でしょ、
うん、
そうだからねきっとね僕にとってね、うん、理想と違ったんだよね。
だって技能者ってことは なんていうか本当左から流れてきたものを、
そうそうそうそうそうそうそう。
なんだろうなこの時期だから余計あれですけどクリスマスケーキがこうベルトコンベヤで流れてきて一番上にいちごを乗せるだけの仕事みたいな。そういうこと。
ひどいけどそうだよね。ひどいけどわかりやすいからそうしとく。だから絶対言いたくないのはさ、Windows しか使ったことないからわかりませんっていうのが一番嫌なのね。
ああ。
じゃないじゃん。コンピューターの技術を使って何かをする人なんだから、
うん、
それがね、Linux だったり Unix だったりしたら、うん、それでやるしかないのよ。ってことはそこで使われてる技術は何なのかっていうのを追って調べて応用してっていう風にやっていかなきゃいけないと思うのね。で、さらに要件を実現するのにその技術やツールがなければ自分たちでその仕組みを考えるとかね。
うんうんうん
っていうのをやりたかったわけです。
慶太郎さんはなんかそういう専門学校とかに行かれたんですか。そのプログラミングをするにあたっては。
僕は文学部教育学科出身です。
お全然違えなすげえな
何このプログラミングを文学的に
小鳥のさえずりがなんとかとかやるの川のせせらぎが
詩的な
慶太郎さんのプログラミング、うん読めるね、うん、
読めるね
頭に情景が浮かぶねみたいな。
なるほど。いやただ、はい、ただまあこれでも、最初に入った会社で、まあ、大学卒業して最初に入った会社で、
うん、
まだ覚えてる言葉ですごい印象的だった言葉があって、
うんうんうん、
理系の人が、
うん、
すごいプログラマーになれるとは限らないよと、
うんうん、
むしろ文系の人の方が良くなる可能性もあるっていう風にその時言われて、
うんうんうんうん、
何言ってんだこいつと思ったんだけど
でもそうだよ、
うん
うん、ね悔しいけどねセンスがあるのは文系の人だよ、
うんうん、なんかやっぱりね、うん、それやってみて実際どういうことか、まあ、もちろんねそういうドキュメント作ったりっていうのも、まあ、そういう側面もあるけれども、うん、なんか分かりやすいやっぱりその中身のコーディングって、
うん、
やっぱ一通りじゃなくて分かりやすいやり方とか、
うん
うんうん、逆に煩雑だとかっていうのもあるので
ロジックってロジカルシンキングのロジックって、
うんうん、
理系文系関係ないと思うね、
うん、
どんな人間でもできることで、
うん
そ
うだね、
それが分かりやすく組み立てられるのって文系の人なんじゃないかな、
うんうんうん、まあねあんまり僕もそう文系理系だけでそう分けたくはないけれどもでも、うんうん、全然一応ちゃんと仕事しましたよ。
あと理系の人はね難しくしたがるよ 技術に溺れたがるんだよね。
あ、なるほどね。
理屈とか、そうそうそう、理論とか。
で、お客さんに求められてることに対しての答え方っていうのはどんな手段でもいいから答えればいいんだろうけど、うん、別にそんなお金もかけなくてもいいし、人もかけなくてもいいし、それよりもすぐに欲しいっていうお客さんの方が多いだろうしってなると、やっぱり一から作るよりも、うん、出来上がってるものを組み合わせていかに使えるかとか、うん、あとはそのお客さんが実現したいことに対してこのシステムがあるよっていうと、でもお客さんのやり方少し変えてもらわなきゃいけないんだよって調整できる人だったりとか、
うん、
そこが求められてくると思うんだよね。だから結局人対人なんだよね、うん、あの昔から言ってるじゃん、コンピューターの向こう側にはね、人がいると思ってやんなきゃいけないんだよって。俺ずっとこれ言ってるね。
そうだね。
で、ユーサーが会社とか作ったら絶対額に入れて飾ると思う。
社訓で、社訓で。
俺絶対、絶対もうやんない。やだよ、会社なんて。興味ねえもんだって、俺。会社作ることには。
でもさ、そういう、なんか、なんだろうね。まあ、ユーサーの考え方と確かに SIA さんっていうか、プログラマーとかは合わないかも、
ね。合わないよね、俺ね。
うん、でも今、生き生きしようとしてる感じするもんね。
うん、言うと、うん。作るっていうこととかね、不便を便利にするっていう意味では、
うん、
やりがいありますね。
やっぱさ、それを使うユーザーとかさ、どういうふうにそのシステム使った人がどういうふうに、うん、あ、これいいねって言ってくれるとか、こう目に見えるのがやっぱり一番いいよね。
それもね、確かに分かりやすいしね。
このプログラム作ってから、はい、作ってる時って、はい、その実際に使う人とか、ゲームとかだったら作ったら、うんうん、まあ、プレイする子供がいたり大人がいたりして、うんうんうん、まあ、俺が作ったゲームみんなやってんだってなるんですけど、
うんうんうん、
その実際に作ってる人と出会う機会というか、そういうことってあるんですか、エンドユーザー
ああ使ってる
意見を聞いたりとかする機会って。
まあもうシステムによってそれは様々だと思うよ、そのプロジェクトによって。全然見れない、僕なんかまあもう時効だから言ってもいいかもしれないけど、例えば銀行の勘定系の仕事、
うんうん
うん、要するに ATM 同士、あの銀行同士の伝送のやり取りのデータを送るところのシステムとか、でもそんなのさ、まあ銀行 ATM 使う人はね、大体想像できるけど、
そりゃそうだ、
じゃあそれを意識してもらえてるかとか、あ、いい仕事してくれたねってその人たちが思ってくれるかって話じゃない。
お客様ご意見箱とかがあるとさ、うん、そういうところでさ、このシステムは使いづらいとかさ、うんうん、このシステムがこうなってくれたから助かりますとかっていうお話をいただけると、うん、すっごいモチベーションにつながるし、
うんうん、
ありがたいよね、嬉しいよね、うん、そういうのが直に感じられる現場だと余計嬉しいよね。
うん、そうそう。まあ、そういうのがさ、少ないとは言わないけれども。
あんまないね。
でも少なく、でも少なくとも、そういうところばっかりではないよね。
さらに、エンドユーザーのところに行けるさ、例えば社内システム作ってて、エンドユーザーさんのところに行ける人ってさ、本当に元請けだもんね。
うん、そうそうそう。
下請けは聞けないもんね。
う
ん、
そうそう、そういうこと、そういうこと。
そうか、そうか。
だって下請けってきっとね、人にあらずみたいな扱いに行けるよ。マジで。今さらになんか、あの偽装請負いとか厳しくなってきたから、
うん、
発注元の人が下請けの下請けに対して指示出せないとかね、うん、同じフロアにいるのにね、口聞いてもらえなかったりね。
ああ、そこら辺は
気持ち悪いよマジで。
口を聞いてはやっぱ指示を出してはいけないっていう、その制度というか法律のもと、
いろいろあるね。派遣法とかもあるし、二重派遣とかもダメですしね。
あれ、このメール俺に指示出してんじゃねえの、あの人さん宛てだけどみたいな感じの内容でメール飛んできて、どこまでこれ行間読みゃいいんだよっていうのがあったりして、バカバカしいよ。
全体メールとか、そう CC とかにうっすら入ってて、
うん、
これはでも俺に言ってるのかなみたいな空気を読み取れと。
そうそう、もうね、うん、それにはね、うんざりしたね。
もう今、名前言いそうなんだじゃん。やめてよ、もう。
なぜか、慶太郎さんがヒヤヒヤするっていう。
俺がヒヤヒヤするよ。まあ、うん、とはいえね、その中でも、うん、まあ、もちろん楽しいことはあったけどね。
まあ、
なんつうんだろう、こう、自分なりにさ、己との戦いじゃないけれども、
そうだね。
じゃあ、どれだけ綺麗に、あの、月見た人が、うん、あの、うん、このコード読みやすいなって思ってくれるようにやるにはどうやってやったらいいなとか。
保守性の高いね、プログラムが書けるかとか、ね。
そうそうそう。使用書をちゃんとわかりやすく書いてなかったら、それをメンテして、
うん、
もう超、もう、後世に残る使用書にしてやろうとか。いろいろそういうマニアックな楽しみ方もあるんだけどさ、
ね、そんな人たちの一生懸命な気持ちもね、くじくようなね、商売をする人たちがいるわけですよ。要するに、うんうんうん、ずっと自分たちが保守したいから完璧なものを作らない。
なるほど。ちょっと欠陥があるものを。
でしょ？そう。なってくるじゃん、うん。そうすると一生懸命やりたい人たちはくじけるわけだよ。うん、結局ね、誰も幸せになれねえ。あんなの。
そのまま結局クライアント、お客さんとしてはお金を流し続け、血を流し続け。で、会社としてもでもずっと保守し続けないといけないわけです
ね。要するに寄生虫だよね。もう完全にミギーだよね、そこね。
入れたね。入れてきたね、流行りを。
入れてきたね。まあ。
意外とちょくちょく入れてくるんだよな、そういう流行りのやつ入れてくるんだよな。だからまあ、小橋さん、僕らも、その、要は後世に残るようなポッドキャストを配信していかないと。
ってことですよね。ポッドキャストの向こう側にはリスナーがいるって言えばいい、
うん、そう。当たり前じゃないですか、そんなの。リスナーさんに聞いてもらってなんぼですよ。今日すいませんね、愚痴ってばっかりで。
でもね、小橋さん、やっぱこの会社と僕らは、ちょっと欠陥の残るポッドキャストを配信してもいいんじゃないですか？
ってことですよね。だから、その欠陥があることによってひたすら続けるっていうね。
ひどい商売だな、
完璧なものを作ったらもう二度と配信できなくなる。
だって僕ら第一、テストそんなしてないからね。もう引き流して OK みたいな。
基本的に見切り発車のみみたいなね。
あ、でも、ヨウさん、こういうなんていうか、見切り発車的に始まるプロジェクトというか、コーディング、プログラミングとかってないんですか、逆に。
いや、それはプログラミングに関わらず、すべての仕事において見切り発車はばっかだよ。
そう言ったか。
じゃあ、トマト屋さんだって仕事しててそう思うだろうし、まあ、僕も仕事しててやっぱそう思う時もあるし、うん、いや、うん、こんな何も準備していなくてすっかすかなのにとりあえず始めんだみたいなばっかりじゃないですか。
それさ、マネージャーさんとか営業さんのさ、見栄とかで取ってきたような仕事だったりとかしない
。とりあえず走りながら整えていきましょうみたいな感じのやつ。
そう。とりあえずやってみて、なんか問題があったら改善していきましょうみたいな。
いい関係だよね、うん、そのね、仕事出す方も請け負う方もね。
そうだね。
すごい話だよ、それ。
俺もさ、だからやってる時に、うん、そのあるとあるシステムととあるシステムの、うん、まあ、合併して統合したシステムを作るっていうのが、はい、業界誌とかですごいこう特集とかされてるわけ。すごいぞと。こう、うん、あるメーカー、なんだろう、やっぱメーカーごとにシステムって特徴あるんだよね、うん、でその2つのメーカーの要するに特色が違うシステムを統合するビッグプロジェクトなんだっていうのを業界誌で読んでて、うん、現場の俺ら、おい大丈夫かこれって絶対終わんねえだろみたいな。
それはうまくいったんですか、その特集されてたやつは。
いや、だから僕は部品作ってたからうまくいったかどうかは知りません。
ひたすらネジとピストンを作って
た。そうだね。ピストンを作ってただけだからね、結果は分かんないよね。
う
ん、
ピストンはなんとか動くようにはしといたけどね。
でしょ、そういうもんなんだよ、現場は。
それが、果たして、その車を、車輪を動かしたかどうかまでは知らないってこと、うん、
高速道路を運転できたかは分からない。
じゃあ、この辺で、今回は、終わりにしたいと思います。
あ、でもヨウさん、最後に一個だけ聞いてもいい？今そのプログラマーとかになりたいという思う人たちは、
うん、
まあまあな、ちょっと大きい話になりますけど、何を学んで、
うん、
そしてどういう会社に入るのがいいんでしょうね。
あのね、
うん、
どうせ入るなら、
うん、
元請けって呼ばれる、
うん、
N とか H とか。大体システムインテグレーターって呼ばれる会社の人たちだったら、うん、くだらない人売りとか、
うん、
なんだろうな、使えないマネージャーとかプロキシサーバーとかに左右されずに、
うん、
きっと自分たちの専門を生かして仕事ができると思います、
うんうん、
で下請けに入らざるを得ないだったら、まあ、ある程度何年間我慢して、うん、その業界を知った上でその仕事を知った上で、
うんうん、
できればあれだよね、自分の技術を磨きたければ、
うん、
社内 SE っていう形で違う業界に行って、うん、自分が本当にその会社に貢献できるシステムを作るっていう思いが持ってる人が行ったらいいと思いますけどね、う
ん、そのシステム開発をしてる会社ではなくて一般企業の中にそこの社員としてシステム部とかに配属されるっていう、う
ん、システム部だと情報システム部とかシステム開発部ってちょっと毛色が違くって、情報システム部だと社内の人たちのパソコンのメンテナンスだったりとかになっちゃうんで、それは全然違う路線なんで、
プリンター繋がらないんですけどみたいな、
冗談じゃねえって話だ、俺はプリンター屋じゃねえよって言い方
探さないでくださいっていう付箋貼ってほしいんですけど
それ情報システム部 してるだろ
う。違うと思うけど。なんで、うん、まあその辺の見極めもできるようになった上で、選んでった方がいいと思うんだけど。
そういう社内システム屋というか社内エンジニア屋さんの求人ってあるもんなんですか。
ま、うん、あ意外とあるみたいですよ。
それもでも外注だったりする場合も往々にしてあるよね。
社員にわざわざしないイメージ。だから意外とあるんですね。
こう僕が話してるってことはよ、別に僕だけが気づいてるって話じゃないんだよ、これは。要するに外注なんて使えねえって思ってる人たちがいっぱいいるわけですよ。わかりますか。
なるほど、わかりますか、ね、それはまあまあ使えるって費用対効果とかから見てもまあちょっとみたいな。
だって外注が実現したいことを実現してくれるかどうか約束されてないわけですよ、その期間にその人たちがいるってだけですから。
あ、そういう感じなの。
そう、
あ、そう、これね、一つね、僕はずっとそのプログラマーやってた時にすごいそれこそモヤモヤしてて、でそれがそのエンドユーザーの人と話す機会があって、すごいすっきりした言葉があって、それすごい印象に残ってるんだけど、プログラムとかなんていうの、そういうシステムを作る人間が業務を知らない人が多すぎるって。
あ
結局やっぱ業務知らないと使えないシステムを作って結局使われなくなっちゃうわけよ。
そうなんだよな。
だから社内 SE っていうのは金かかるかもし、その人材をね自社で抱えるっていうのは金かかるかもしれないけど、そういう風に業務に精通した人間がやるっていうメリットもね、あるんだよね。
さっきのだから慶太郎さんの話でいくと銀行系のってなれば、例えば銀行業務について理解をしてない人がシステムを作ったりするとわけわかんなくなるってことですよね。
そういうこと
そうなるとやっぱり外注に頼める範囲って限られてくると思うんで、
まあでもその方、外注を頼むから最終的にはコスト安で済むっていうメリットもあるわけだよね。
そうそうそう、
そこが難しいとこだよね。
社員を抱えとくのがなんていうかコストになるってことですよね。社員として抱えとくのが、
そう社員を抱えるってことは、派遣とかで人雇うより大げさな話倍ぐらいコストはかかるかもしれないから、
そうだね、
でもその代わり求められることは普通に外注で入る、外注っていう言い方もねこれ難しいんだけどさ、パートナーとかね、協力会社で入る、よりも
ベンダーとかね、
そうそうベンダーとかね、プレッシャーはでかいし、求められる量も多いけど、実現した時にサイト5まで見届けられるし、さらにその実現したものがダメだった時に、使った人の声を生で聞いて改善しようっていう自分の仕事の動機づけにも簡単につながるから、だからストレスなく次の仕事に入っていけるわけですよ、要するに改善だったりとか、あとはテストがもうちょっと足りなかったらテストしなきゃいけないとかね、あとは何、売り上げを上げるためにこの機能を作らなきゃいけないとかね、そう自然とねスムーズに入っていけるんですよ、だから作ることに専念しやすい、でその周辺のことも必要だから、その時間を割ける、割くことができる、でも、協力会社の立場で入っているとこの調整って必要なのかなとかさ、この説明って別に上の人がやればいいんじゃねえの、俺たち関係なくねっていう壁を作りがちになっちゃうのね、
そうか、
そう、でも社内 SE だとすると壁なんか作ったら負けなんですよ、取っ払ってなんぼだと思うんです僕は。
そうか、社外から来てる人はとりあえずあと3ヶ月いればいいんだってだけの話になっちゃうのが、さっきの人月の話でいると、特に何も作らなくてもっていうか、
まあそうだね、悪い発想で言えば、とりあえずいればお金になる、
そこの席に座ってりゃいいんですもんね、
自分で壁作って毎日過ごすより壁全くない方がストレスフリーだよ、
だから他の人と一切例えば会話もせずに何も仕事も振られずに3ヶ月間いるみたいなことを、もう極端な話あり得るわけですよね。
あり得るねあり得るね、でもねそれが幸せかっつう話だよ。
そうですね、そうですね、
本当に、だったら俺は、いろんな人から話しかけられて自分の仕事中座されてもまだそういう状況にいる方が、やりがいはあるし、自然とその仕事に一つ一つに入っていけるから、自分の知ってることが役に立つんだったらやりますよっていう感じでできるから、
しっかりね、自分の価値をなんというか お金に、変えてっていうと汚い感じに思われるかもしれないですけど、やっぱり価値がねしっかり生まれてるっていう感じがしますよね、
実感できる、
だ慶太郎さんもその皿洗いをした価値を奥さんに認めてもらえるように
そうだね、
まあ、コスト高だったら外注するってこと。
外注
やばいよ、旦那さんっていう立場がやばいよ、うん、
いやだからもう社内皿洗いか、
いいうちの娘に下請け出すわ100円とかで
それあるかもしれないでもそういうウィンウィンな関係もあるかもしれないから、ね、
娘でも洗わないで待ってるだけかもしれない、100円もらえるから
時間が経つまで
流し台の前でただ立ってるだけかもしれない
だから俺の皿洗いに寄せるのやめてくれオチを俺に持ってくるの
そう困ったら皿洗いの話をしてるけどみんなどうせ笑うから大丈夫だよ
そうまたかよって言いながらみんな苦笑するから大丈夫。
なるほどね。そうかそうか。
小松先生やっぱちょっと欠陥を残しとかないとね、聞き続けさせるためには。
そうだね、
あいつらまた困ったら皿洗いの話に持ってったよみたいな
またあいつらハガキ読まねえのかよとかね。
そうそうそう。
カスタマーレビューで書かれ
る。ねえ、レビューに、あんな長いレビュー書いても読まないのかよって思われてると思うから。
う
ん、
そうそうそうそう。今週はまあ、はい、ちょっと話が長くなっちゃったんでね、うん、お便りとかカスタマーレビュー読むことできなかったんですけども、うん、次回あるのかな？
次回ありますよ。
あるだろ？最終回じゃないだろ、まさか。
次回お便り会かなっていう。
次回あるのかな回をやりましょうか。
やりましょうかね。
その次の回で終わっちゃうじゃん。そうですね。皆さんもね、これ聞いてらっしゃる方も、今年もやもやしてることとか、投稿していただければ、うん、メールとかいただければ。
そうですね。
今年のうちで僕らが、もやしますんで、消化しますので。
そうですね。はい。さらにもやもやさせて終わるだけかもしれないけどね。
できればスッキリさせたいんですけど、まあ、場合によってはですよ、うん。もやもやする可能性もありますけど。
そうですね。
そうそうそう。うん、ということでね、今回ももやもやしていただけたでしょうか。はいすいません、こんな好き勝手喋ってしまう。
僕はヨーヨーさんが楽しそうだったんで、それでいいです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
溜まってるなっていうのだけは。
そうですね。
いや、意外と慶太郎さんも溜まってたんだってことが分かって面白かった
です。10年越しでね。
10年越しで。
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com。saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第55回リンゴは踊るされどならばずでした。お送りしましたのはヨーヨーと
慶太郎と
トマテと
コマシーでした。
それでは皆さん、
さようなら。
次回のならばずは外注だな。
リンゴは踊る。されどならばず。